東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。まあ夏ってこんなに暑かったでしたっけね。本当にもうじっとりした汗で、もう服とか髪とか肌に張り付いて、もうすごい居心地が悪いんですけどね。で思わずこう冷房の効いた部屋とか電車に乗らざるを得ないんですが、だけどひとときのこう涼を得た後、また熱さの砂漠のような太陽のもとへと漕ぎ出していかなければならないっていうか、ね、前は私夏はもう洗濯物は乾くし、それから傘の殺菌とかもできるし、もうすごいそんな嫌いじゃない大丈夫とか思ってたんですけど、もうダメです。もう汗がダクダク出るのに、もう本当にこうニフニフニフニフって干からびた感じのイメージのままで、もう家事なんか何にもできない状態ですね。ひどいですよねこの暑さ。もうどうなるんだろうとかって思ってます。さて番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、ここからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではDJアッキーのアニメーションドリーム第161回目放送、自分の心に聞いてみる、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはトイストーリー4です。トイストーリーいきなり4に行ってしまうんですけど、すいません 1,2,3 を見てなくて、多分1は見たんだろうけどちょっともう記憶に定かじゃないんですが、もうねやっぱり今公開されてるのを見ようと思って、ちょっととりあえず過去のは見ずに、行ってきました。ただですね、このトイストーリー4なんですが、もともとは私もそんなにあんま興味なかった方なんです。なんですけどトイストーリーマニアっていうディズニーシーにあるアトラクションに乗ってですね、いろんなキャラクターが出てくるものを、一体この人はどういうキャラクターでどういう役割があってどういう声をしていてどういう風にね、いるんだろうっていうのをね、ずっと考えてていました。その中にそのボーピープっていう、お人形さんのような可愛い女性がいるんですね。このボーピープっていう人はどんな性格なんだろう、どんな声を出すんだろう、どんなお人形さんなんだろうっていうふうにこう思ってたんです。もうそれがバッチリ今回この映画の中でいっぱいいっぱい出てきまして、 すごいほっとしたっていうか嬉しかったっていうか、よかったって思いました。今まではそうですね、アンディのおもちゃだったウッディとかバズとかね、その他のおもちゃたちがいるんですけども、このアンディもいよいよ大人になっておもちゃがいらなくなりました。で、そのアンディからボニーちゃんっていう女の子に、そのウッディたちは全部こう引き継がれるっちゃおかしいんですけど、もらわれていく、うん、で、そのボニーちゃんっていうのはまあ幼稚園行くんですけど、その幼稚園に行った時におもちゃは持って行っちゃいけないっていうことで、うん、で、幼稚園の中でボニーちゃんはこのくずかごの中にあったスプーンとか、うん、いろんな材料を使ってフォーキーっていうおもちゃを作ってしまいました、うん、まあゴミからできちゃったおもちゃなんですね。で、そのフォーキーが、うん、彼女の幼稚園での、ね、心寂しい心の拠り所になるおもちゃになりましてですね、そのフォーキーが魂を込められて、本当にフォークなんですよ、プラスチックの。そのフォーキーがまあいろんな事件を起こすもんで、ウッディたちは一生懸命その尻拭いをして回るっていうお話になっていました。まあ子供にしてみればね、おもちゃっていうのは本当にすぐなくすもので、落とすし忘れるし壊すっていうイメージがついてもあります。まあおもちゃにしてみればたまったもんじゃないっていう、このおもちゃたちの運命とか試練とかそういうものをつくづく感じました。アンディはいろんなおもちゃたちをこう、まあ、統率するっていう、まあね、保安官ですから、保安官なので統率したり守ったり、ね、助けたりとかっていう役割を担っていたんですけども、やっぱりさすがにその子供が、ね、おもちゃをどっかに落としてしまった時に、ね、ウッディは必死でみんなと協力して、どこに落ちたんだ、どこで落としたんだって言って、まあ、あるおもちゃを助けるっていうところからもう出だし始まったんですけど、まあチームワークのいいことといったら、おもちゃたちっていうのはこんなに機敏に動けるんだっていうのを感じましたね。まあその中でも、うん、ボーピープさんっていう人がですね、このボーピープさんっていうのはちょっとイメージしてもらったんですけど、陶器でできたお人形さんで、はい、で、帽子をちょっとかぶっていて、で、ふわっとしたドレスを、うん、まとっていて、で、なんか不思議な杖っていうか、先が丸くなってなんかを引っ掛けるような杖を持ってます。で、このボーピープさんはスタンドですね、スタンドに付随してるお人形さんなんですね。で、子供たちが例えば夜怖くて寝られないっていう時にスタンドに光を灯して、その下で子供の眠るのを見守ってるっていうおもちゃの役割があったんですね。で、ボーピープさんには羊さんもいてですね、まあ、だからボーピープさんっていうのはどうも羊飼いのお姉さんなのかなっていうイメージで私はいました。で、なんですけども、まあひょんなことから、うん、アンディさんたちとはこうはぐれはぐれになってしまって、そして、うん、なんと、うん、お話の中で偶然出会うことになります。まあこの偶然出会いっていうのもね、なんともなんか儚いっていうか不思議な巡り合わせっていうのをこうつくづくと感じさせられるようなストーリーになってまして、まあウッディさんは、まあ、フォーキーさんをこうね探しに行かなきゃいけないとか、フォーキーさんすぐいなくなるんです。なんでフォーキーさんを一生懸命探しに行ってる途中で、 あるギャビーギャビーっていうちょっとね大きめのお人形さん、抱き人形っていうのかな、ちょっと大きめのお人形さんっていうイメージをしてもらいたいんですけど、そのお人形さんはボイススピーカーっていうのがこう背中についていて、で、そのボイススピーカーをこうビューッと弾くと言葉を喋るんですね。で、ウッディの背中にもそのスピーカーついてることを、そのギャビギャビさんっていう女の子は見ました、お人形さん。で、自分にもこのボイススピーカーってついてるんですけど、実はこれが壊れていて、自分は話すことがあんまり上手にできない。で、もし私が綺麗に滑らかな声で喋ることができれば、あの女の子のおもちゃになれるんじゃないかっていう夢を持っていて、まあ、ウッディの背中からそのこうボイススピーカーを取ってやろう、ね、自分の方に入れてやろうっていうちょっと悪どいことを考えたんですけど、でもそのギャビギャビの気持ちにしてみれば、子供に愛されたことがないおもちゃの運命っていうのは、はあ、やっぱりなんかちょっとこうね、なんか気持ちがわかるっていう展開になってましたね。で、まあ、ウッディもそのギャビギャビ最初はね、すごく困ってたんですけど、ギャビギャビに協力するっていう形になっていったりですね、 まあ、結局あの悪役がね最初いるのかと思うけど、やっぱり、うん、悪役じゃないんですね。やっぱり悪役には悪役なりのこう理由とか意味があって、っていうのをちょっと感じましたね、うん。まあ、今回そのウッディはある決断をしていくんですけども、このおもちゃの運命っていうか、この結局持ち主が変わるっていうことで、自分たちは一旦その元の持ち主からは、ね、忘れられてしまうっていう、うん、そういうものと全くひっついているものなんですけども、そうは言っても次の子供が待っているって言ってボーピープさんは言うんですけど、次の子供のためにまたね頑張るっていう、なんていうか、まあ悲哀というか、なんかこう本当にね、誰かが言ってました、うん、なんか中年男の哀愁のストーリーだよねって。嘘、もうそれでも一言で終わっちゃっちゃうこの話とか思うんですけど、まあ中年の男の人、うん、またねどんどん自分が年老いていって、ただ経験だけは重なっていくからいろんなことには長けてきてくるけども、それでもやっぱりまだ新しい何かを見つけて立ち上がる、旅立つっていう、なんかすごい今時の大人のための映画になってしまっているっていう、それをつくづく感じましたかね、はい。あとこの映像なんですが、立体的な映像で、あの多分 CG っていう言い方でいいんでしょうかね、フル CG とかっていうので、こう本当になんかお人形さんがこう実際に動いてるっていうイメージを持ちますし、あと実写も入ってるような感じなんだけど、どっからどこまでが実写でどっからどこまでが CG なのかなっていうのはほとんどもう見分けがつかなかったです。はい、本当にすごい作品になってます。私もおもちゃちょっと思い出したんですけど、やっぱり可愛がってたお人形さんたちが何体かいて、で確か覚えてます、最後の日みかん箱に一人ずつこうありがとうありがとうありがとうって言ってこう並べて、あと最後に布団をかけて、でみかん箱の蓋を閉めて、あの雨袋、お尻の雨袋に入れました、うん、今どうなってるかなとか思って今ふっと思ったりします。だから確かに子供っていうのはおもちゃと、まあ、決別じゃないですけど、おもちゃが必要じゃなくなる日が来るんだろうなっていう、でその日をおもちゃたちはどんな気持ちで、うん、待ってるんだろうとか、私の場合はとりあえず他にあげるっていう選択はなかったんで、今も雨袋にあるか、もうどっかに行っちゃったか、うん、分かりませんけどね。ちょっと今度里帰りした時に覗いてみようかなとは思って。なんかほんとね、たかがおもちゃなんですけど、されどおもちゃっていうことで、いろんなことを思う映画になってましたので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ガリタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は宝くじ大きく当たりますようにです。はい、もう当たるわけないじゃないですか今日はね、はい、宝くじについてちょっとお話ししたいなと思います。宝くじなんですが、皆さんどうですか、買ったことありますかないないないとかっていう人もいるんですね。私もこの宝くじの仕組みをちょっと見たり聞いたりしてですね、でまだねお金にほら余裕がねある時とかは、まあちょっと買ってみたりして、そうですね、年末ジャンボとか、うん、それからあとサマージャンボ、うん、なんかは昔は買ってました。連番とバラ10枚ずつなんですけど、もうその後仕事も辞め、うん、あとまあね旦那様の収入の範囲内で、やりくりをしなきゃいけなくなったせいで、まあ、宝くじにはちょっと遠のいてたんですね。なんですけど遠のいてたんですけど、ちょっとひょんなことから、まあ、宝くじを、うん、買う人になってしまいましてですね、 ちょっとその話を今日はしようかなとか思いました。まあ、宝くじっていうのは皆さん、うん、ご存知通りね、あの買ってで当選金がちょびっとあって、あと地方公共団体に落ちるんだよっていうことはご存知かなと思います。この宝くじっていうのは全国の地方自治体が発売します。でこれは法律があって、当選金付き商標法っていう昭和23年施行で定められてます。で、あの全国都道府県および二重指定政令都市へ納められます。で主に公共事業に使われていくっていうことですね。で、まあ、総務大臣の許可を得て、まあ、地方自治体が発売元となって、まあ、事務だとか、まあね、あの売りさばきだとかね、そういうのを銀行等に委託しているっていうものになります。はい。それで、まあ、平成29年のこれは販売実績なんですけども、7866億円です。ちなみにオリエンタルランドの売り上げが5200億円、どっちがどうなのかっていうのは分かんないですけど、まあ、あのそんなのでちょっと比較にしてもらえる、7866億円。でこのうちの 46.9% の3690億円これが当選金に充てられます。まあ、半分いってないんですね、当選金ね。だけどだいたい3000円でサマージャンボ買えば300円は必ず当たる計算にはなって、あ、連番でね、連番で買えば下一桁は当たるんで、まあ300円はみんな、まあ、10枚以上買った人は、連番で10枚以上買った人は300円は当たるっていうことかな。はい。で、あと 38.1% が2996億円。これが、あの全国の都道府県とか、あの二重指定政令都市納められるものになります。ね、その後、宝くじ事業で買ったものですとかね。なんかいろいろ見たことがあると思います。あとですね、1.2%、98億円が、あの広報費。社会貢献広報費ってなってます。そして 13.8%、 1082億円がその宝くじの印刷の経費だとか売りさばきのね、あの全国の売り場に散らばって売ってるっていうその手数料とかを支払っています。へえ、そうなんだとか思ってね。だからまあ宝くじを買うっていうのはどっちかっていうと、まあね、地方公共団体に寄付してるのとあんまり変わらないのかなっていう気はしますけどね。まあでも夢を求めてじゃないですけど、やっぱりあのサマージャンボなんか今回前後賞合わせて7億円ですから、もうそんなにいらないんだけどとか思いながらね、本当に一応、まあでも1億ぐらい当たったら嬉しいかなってね、思いませんか。じゃあ7人に当たればすごいいいのにとか思いながら、まあそういうのは当たらないようになってるんですけどね。はい。それでですね、この宝くじについてなんですが、あの歴史だとか資料だとかが展示されている宝くじドリーム館っていうのが東京と大阪にあります。これはですね、宝くじの歴史っていうことで、あの昔どういう宝くじで今どうやって抽選をしていたかとかで、現在の抽選方法はこんな感じとかっていうので、あの推移がこう経緯っていうか歴史がこう学べるようになっています。本当一番最初は江戸時代で、なんかおみくじだったっていう話とかも聞いたりして、で、みんながあのびっくりしてっていうか嬉しくって、買って、で幕府からなんか禁止令が出たとか、そんな話とかもありますですね。いつの世になっても夢を買う人っていうのはいっぱいいるんだろうなっていうことを思いましたかね。今でもね、きっとそうだと思います。はい。で、あの昔は宝くじっていうのは紙でね、ずっと買ってましたけど、今ほら数字選択式、ロト6とかロト7とかね、ありますよね。もう自分で数字が選べて、で当選金が支払われて、で昔はもう必ずその売り場に行ってこうマークシート作って、で必ずこう売り場に行かなきゃ買えなかったんですけど、今はもう銀行の ATM で、あのポンポンポンポンと数字自分で選んで買うことができるようになって、ほんと随分良くなってますっていうか、便利っていうか買いやすくなってますよね。うん。なんですけども、ちょっと 総収入的には宝くじの売り上げはちょびっとちょっと下がってるような感じなんですけど、いや大きくは下がってないですよ。ちょっと下がり気味なのかなっていうイメージはあります。はい。そんなことで宝くじドリーム館行って勉強したりしました。それでですね、この、宝くじドリーム館にはですね、もしそう、もしあの高額な宝くじ1000万円以上の高額当選者の人にだけ 渡されるハンドブックっていうのがあるんですね。その日から読む本っていうので、この一部を読むことができるようになっていて、これは笑えますね。笑えるとかって言っちゃいけないな、こんなのもらってみたいねとかっていう感じなんですけど、あとですね、1億円のレプリカなんですけども、その札束の重みを確かめることができます。1億円ですよ。1000万円が10個、すごい量ですよね。それでも1億円で、あとなんとなんとレプリカですけど、10億円の札束を積み上げて展示しているところもありまして、でこれが10億ってこんなもんなんだっていう、さ本当にね、なんかね、古雑誌とかが重なってるようなイメージですよ。お札がこんだけあったらもう人生狂うんだろうなっていうのを目の当たりにしました。あ、当たらなくてよかったねみたいな。あとですね、そうですね、ギャラリーとかもあります。それからあとね、昔宝くじのポスターとかがありましてですね、それが本当に古いものなんですけど、カラフルなデザインとかをこう美的感覚で、美術館みたいな感じで見ることもできます、ね、宝くじの広報だとか宣伝活動をどういう風にやってきたのかなっていうのも分かります。ちょうどね、東京オリンピックの頃にオリンピックの観戦券を宝くじにつけて売ったらしくて、すごい売り上げがあったとか、そういう話を聞いて、今度はないのかしらとか思いながら、待ってる状況ですね。あ、そうだ、オリンピックって皆さん抽選しました？私はもう全然、もう箸にも棒にも引っかからない感じでした。せっかくね、オリンピックやるのにね、見たいですよね。まあテレビで見ればいいのかな。はい。あとですね、あと前にもちょっと話したことがあると思うんですけど、ここの宝くじドリーム館では、毎日ほぼ毎日その抽選会っていうのも行われています。本当にね、月曜日はロト6があって、金曜日はロト7があって、その間もずっとあって、ナンバーズがあってって言って、抽選会があります。そしてその合間にっていうのもおかしいんですけど、ちょうどね、お昼の時間12時から1時の間に、なんていうかな、ステージがありましてですね、ここでいろんなコンサートをやってるんですね。で、毎週ではないんですけども、その日にちとかが決められていて、ピアノのコンサートだとか、そうですね、あとね、そう、ピアノコンサートでしょ、オペラでしょ、であと歌謡ショーでしょ、あと寄席もあったかなっていうので、いろいろと、催し物をやってますもんで、まあここにお出かけになった際には、ちょっともしよろしければ、時間があればね、見ていただければと思います。結構レベル高くて、ピアノとかもすごい良かったかな。ちょっと私も聞いたんですけどね、はい、でたまにそうですね、ジャンボの、売り出しの期間中とかは、宝くじ幸運の女神さんっていうのが来て、一応 PR をしたりしてですね、まあ本当に賑やかに、あ、こんな世界もあるのねっていうことを感じさせられましたね。あとですね、宝くじを買う日についてのお話です。もう皆さんね、大安に買うっていうのはなんとなく常識的にご存知かと思うんですね。大安吉日で良い日。あとですね、天赦日っていう日があります。天気の天に、ね、赦は許す、赤書いて、天赦日っていう。これが全てのことに触りがなしっていう吉日で、年に数回あります。この天赦日。あとですね、私この字も好きだなと思ったのが、一粒万倍日っていうのがあります。これは一粒のもみが万倍にもなんか実る、稲穂になる意味の縁起のいい日っていうのがあるそうです。まあこのね、宝くじを買う日をどの吉日に合わせるかっていうのも、宝くじの楽しみ方の一つかと思います。あ、宝くじですね。さあ皆さんどうでしょうかね。ちょびっと買いたいかなね。はい、ぜひおすすめしたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはトイストーリー4でした。おもちゃにとって本当に大切だって思ってることは、きっと子供のそばにいて可愛がってもらうことで、 ずっと一緒にいられるっていうことだって思ってたんだけど、大人はね、大人になってしまったらもうおもちゃいらなくなっちゃうんですよね。その時おもちゃはどんな行動をするんでしょうか。あとポッカイタイム利用術では、宝くじ大きく当たりますようにですね。なんかね、なんとなく今日心がウキウキするなとか、なんとなく今日宝くじ買ってみようとか思う日っていうのがあったりしませんか。そういうあなたにとって特別な日がありましたら、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第161回目放送、自分の心に聞いてみる、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、タピオカが手に入ったので美味しいアイスミルクティーを作りたいと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.